それではですね、今日のタイトルですが、結婚の奥義の9回目ということで、交わりたいと思いますね。で、まず、詩編のですね、128編を、ご覧ください。ここですね、非常に短いんですが、非常に素晴らしい、御言葉です。新共同訳でちょっとお読みしますけども、いかに幸いなことか、主を恐れ、主の道に歩む人よ。あなたの手が労して得たものはすべてあなたの食べ物となる。あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。妻は家の奥にいて豊かな房をつけるブドウの木、食卓を囲む子らはオリーブの若木。見よ、主を恐れる人はこのように祝福される。シオンから主があなたを祝福してくださるように、命のある限りエルサレムの繁栄を見、多くの子や孫を見るように、イスラエルに平和。これ今新共同訳でお読みしました。で、今度新改訳ですとですね、こう書いてあります。新改訳の方ではですね、幸いなことよ、すべて主を恐れ主の道を歩む者は、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子らはあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ、あなたの子らの子たちを見よ、イスラエルの上に平和があるように。エーメン。誰に対する言葉ですか？私たちです。あのね、皆さんね、祝福を受けるとか恵みを受けるということが、何かね、そのね、特殊なものに思われている、そういう傾向があるんです。で、特殊に油注ぎを得た人がね、特殊に何かね、手を挙げたり按手したりファイヤーとやったりね、タッチってやったりすると皆さんが倒れて、そして祝福を受ける。 No、 ここに祝福って何だって書いてあります。祝福とは主を恐れ主の道を歩むもの、そして自分の手の勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。えめ、あれご主人方、会社で労苦してその勤労の実を食べるとき幸福で幸せでしょ。あれあ当たり前のことなんですよね。パウロは自らの糧は自らで労して食べよって言ってるんです。私たちね、このごく当たり前のこと、これが一番幸福で幸せだっていうことを忘れているんです。じゃないですか。何か他のとんでもないね、こう飛んでってね、特殊なものを何か求めて、それが特殊な今日の終わりの日のね、特別な油注ぎによる恵みな祝福だ。嘘です。嘘です。我々にとっての祝福というのは、自分の勤労、自分の手の勤労の実を食べるとき幸福で幸せだって言ってるんです。えめ、仕事つらいですか？仕事するっていうことね、どう？皆さん仕事はもう歯を食いしばってね、うめきながらやるもの。あのね、 アダムとエバは堕落する前にも畑仕事やったんですよね。で、地を耕していた。で、この耕すっていう言葉ですね、英語で言いますとカルティベーションって言います。カルティベーションで、カルティベーションっていうのはそこからいわゆるカルチャーが出てきたように文化なんですよ。で、カルティベーションっていうのは耕すっていうことは非常に積極的な意味を持っていて、非常にそれが生産的な活動であるという意味があるんですね。要するに畑を耕してそこの勤労の実がなるということは大いなる、これは喜びなんですよ。祝福なんです。私が今夢見ていることは何か、八ヶ岳のふもとにログハウスを作ってそこで畑仕事をする。実がなってくるのは大いなる喜びだそうです。まだ僕もよくわかんないんですけど、私はうちが結構バルコニー広いんですね。30平米ぐらいあるんです。でそこでね、前プランターにですね種まいてですね、でちょっと植物作ろうと思ったら、そう、手入れの仕方がわかんないわけで、撒いたんだけどね、何をやっていいかわかんないわけ。ほったらかにしたらピョーっとこう伸びるんだけれど、それだけ花がきれいに咲かないんですね。なんかこういうのは伸びてきたんだけどね、ちっともほど実りがなかった。だからそのね、何かを育てるということは、これはこちらが労を注がないと実が結ばないんです。ですから逆に言うと、自分が一生懸命ね、自分の何かを注ぎ出してなったもの、これは喜びなんですよ。で、うちの袋もですね、畑仕事が大好きで、でトマトとかこう送ってくるんですけどね、そこらのトマトと全然違います。甘いフルーツみたいね、甘いで、いろんな他のですね、作物とかもね違う。例えばキュウリにしてもですね、こう折ってそのまんま食べてうまいんですよ。そのね、力なるものっていうのは美味しい。で、それがなる、それを狩る、これ自体が喜びなんです。で、どなたかが言ったんですね、自分の親戚の人がね、そうやって地になるものをねできるとタダで送ってくれるんだって。でタダで送ってくれるもんですから、なんかちょっと申し訳ないなと思って、まあいろんなものをお返しするんだそうですけれど、もらってていいんでしょうかって言うから、大いにもらってやれって言ったんです。僕はなんでか、向こうはあげるのが楽しみなんだから、そのなったものをね刈り取ってそれを人にやるっていう、これ自体がもう嬉しいわけだから、お返しなんて全然いらない、もらってもらうと嬉しいんですね。だからもういらないって言っても送ってくるんだよ。というわけで、このね勤労というのは今とてもね、なんか世の中が せちがなくなってね、でなんか会社のために働いてないとすぐ首切られるみたいな雰囲気になってるでしょ。で働くっていうことが、なんていうのかな、こう、人間阻害、自分が阻害されているように感じられるような雰囲気になってる。だけど違う、勤労の実を食べるというのは幸福で幸せなことなんです。まあ我々全員が畑仕事をやるわけにはいきませんが、皆さんの置かれた職場でそれぞれ何かの実を得ているはずです。これを得るということは喜びなんです。で私もね、私の仕事っていうのは大体20代前半の子たちをまあお世話するというかおこもりしてるんですけれども、最近はね何かを教えてやるとか講義をするんじゃなくて、おこもりをしている。おこもりです。でね、なんだこんなのことやっててどうするんだみたいに思ってた時期もあるんですよ。だけどね最近楽しいですね、その若い連中と接しているね、そこでお互いにこう双方向でねやり取りしてること自体が楽しいんですよ。だからまあ講義の内容はもしかすると昔よりははるかにレベルが落ちたかもしれませんけれど、お互いにそこでやり取りしてるっていうことがね楽しいとね、向こうも結構ね懐いてくるんですね。昔私はね怖い先生だった、今は仏の唐沢と呼ばれてる。 キャンパスとか歩いてるとね、声がかかる。唐沢先生とか言ってね、遠くの方から声がかかるね。遊ぼうって来るんですよ。何するんだ、なんだ、あの、だるまさん転んだをやろうとか言って、あれ、僕はほぼさんだったかなとか。そういうね、こう、お互いのやりとりっていうのがね、できてくると楽しいんですよね。ですから、ただ単にそこでお金を、まあ自分の時間を切り売りして、お金をもらってるんじゃなくて、そこで何かの交流が行われる。命の交流が行われる。そうすると、仕事っていうのは非常にこれ、ポジティブなものになるんです。仕事が嫌な人っていうのは、心の持ち方を間違っています。ね、自分の何かを切り売りして、お金をもらってる。こういう発想ではつまんないですよ。で、人生ね、皆さん考えてください。日曜日にこの時間にここへ来て、主よとやる時間。人生、どのぐらいの時間ですか？年にまあ50回ちょっとでしょ？で、10年やったって500回ぐらいなもんです。皆さんの職場にいる時間、ね、皆さんが家庭にいる時間は、その何十倍もあるんです。言いたいことわかります？信仰の現場っていうのはどこにありますか？家庭であり職場なんですよ。そこの家庭と職場が楽しくなかったら、なんで人生楽しめます？そうでしょ？職場行ったらみんなでね、こうギスギスギスギス監視し合ってね、家に帰ってくると何をあなたじゃまだわね、鬱陶しいわねとか言われてね、で顔つき合わせて、お前もなぁで何を言ってんの、お互いにこう張り合っちゃってね、つまんないでしょ、そういうの。ね。家庭に行ったら、なんて書いてあります？あなたの妻は、あなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶ、ぶどうの木のようだ。えめ？なんか複雑な笑いが出ました。複雑な。エーメン、言おうか言うまいか、どうしよう、言うと嘘になっちゃいそうだしとか。あなたの妻は家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。前回あのブドウ園の話しましたね。ブドウ園と、そこに植えられたイチジクの関係はね、命の領域においてイスラエルを経輪的に選んだ、この物語を言っている。で、神の御心はもともとどこにあったんでしたっけ？ブドウ園なんです。そのブドウ園っていうのは何を意味してましたっけ？命の道を意味していたわけです。ですからこの命、ブドウの木っていうのは実を結ぶって書いてある。ブドウの木は実を結ぶ命の領域にあるものです。ですから家庭の中で妻は豊かに実を結ぶブドウの木のようだ、そういう存在だ。もう一回聞きます。エメン。そしてあなたの子らはあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のようだ。皆さん、子供との関係エンジョイしてます？自分の子供を見てですね、自分の子供は自分にとっての誇りですか？これ誇りであるはずです。子供っていうのは親にとってはプライドですよ。で、今家庭の中においてね、子供と親が対立する、夫婦とね、夫と妻が対立する、どこに喜びがあります？どこに命の繁栄があります？どこで人生を楽しむことができます？この家庭の中において豊かに実を結ぶブドウの木、妻、そしてオリーブの若木である子供たちと、お互いに双方向の交流、命の交わりがなかったら、どこで皆さんは人生を楽しむんですか？どこで人生を喜びます？どこで命をエンジョイします？現場どこ？ 今日本キリスト教おかしいのはそこですよ。家庭がおかしいんだもん。で、夫婦の間がギスギスし、子供と親の間がね、へんてこりんになってる。それで正解って酔っ払うんだから。そうでしょ？正解って酔っ払って転がってね、で金馬金粉だ、ね、タッチで持ってゴロゴロ倒れて、ね、油注ぎの器は予言だ、そんなもの求めて、何が命ですか？何が実を結んでます？嘘です。パフォーマンスですよ、そういうのは。もしそういうところで喜び得たかったらね、吉本行った方がよっぽどいいんです、吉本。ある人言ってましたね、掲示板にある有名な教会のね、そこにゲストが来るらしい、牧師が、いろんな牧師がね、ベニヒン集会を仕切ってる教会だそうです。と、その牧師がですね、とにかく笑いを取ることで目いっぱい。笑い。ある意味だって有名な牧師は10分ごとに笑いを取る説教の仕方のセミナーとかやったんでしょ。だから全国から200人か300人牧師たちが集まってきた。笑いを10分ごとに取る。わお。そんなことやって何になります？笑いを得たければ吉本行った方がよっぽどいいんです。牧師のつまらんねえ、そんなねえ、親父何ギャグ寒いの聞いてたって無意味じゃないですか。よほど楽しいです、そっち行った方が、じゃないですか。我々はじゃあ何をここでしてるか、命を楽しんでいるもんなんです。そしてそれはむしろ書くんですよ。えめ、信仰の現場はどこにあるかということを今日話したい。身を主を恐れる人は確かに、はい、いいですか、このように祝福を受ける。祝福って何ですか。このようにっていうことは、まず一ね、確認します、いいですか。まず主を恐れること、二、主の道を歩むこと、三、自分の手の勤労の実を食べること、そして妻がね、ブドウの木のようであること、子供たちは若木、オリーブの木を囲む若木のようであること、これがこのように祝福を受けるの内容です。えね、何か特別なこと言ってます？祝福って何か特別なことですか？当たり前のことです。そうでしょ。主は神なんだから主を恐れる、そして主の道を歩む、ね、自分の手の勤労の実を食べる、そして妻は命のブドウの木のようである、そして子供たちはオリーブの若木のようである、このように祝福を受ける。アメン、ハレルヤ。これいつも私が言ってることでしょ。普通のことを普通にせよ、当たり前のことを当たり前にせよ、これが喜びであり祝福だって言ってるんですよ。ハレルヤ。子供を楽しむね、妻が夫を楽しみ、夫が妻を楽しむ、親が子供を楽しみ、子供は親を楽しまなきゃダメな、わかります？それをね、型にはめようとかね、立派なキリスト、何？クリスチャンホームを作って、ね、みんなでね、もう、こうやってカチカチカチカチカチってなってくる。ナンセンスです。我々は家庭においてそんな作らなきゃダメなの？自分のお面つけて、ね、自分のそのお化粧をして、外行きの顔をしている場所。何ですか、家の中が。あのね、ある方が言いました。その方ね、あるでかい教団のね、牧師の、まあ、子供さんだと、ね、その、まあ、娘さんから見てね、お父さんについて3つの顔があった。一つは牧師顔、一つは親としての顔、もう一つは田舎へ行きますとね、田舎へ行くと子供になれる顔、わかります？おばあちゃんとおじいちゃんのとこ行くと子供になれる顔。その三つの顔の中で私はどれが一番好きだったかっていうと、田舎行った時のお父さんが一番好きだった。自然なんですよ。一番嫌なのが教会牧師顔作ってる、作ってる。だからお父さんの顔が引きつってる、 固まってる、喜んでない、これが子供には分かっちゃう。エンジョイしてないんです。エンジョイしてない。清く正しく美しく貧しく立派な牧師先生様としてつまらない。我々はそういう宗教をやっているんではない。何やってるんですか。お互いに命の交流を楽しんでいるんですよ、ね、これがなかったらさ、面白くないですよ。私が皆さんと交流楽しまないでね、これね、バルト神学によればシュライア・マッハはこう言って、ムンヌンカンヌン、神学ここでやってたらどうなりますよくない私たちはこれ何をエンジョイしてますか。お互いにキャッチボールやってるんですよ。キャッチボールやって受け渡しがあるから楽しいわけでしょ。これがお互いをエンジョイするということです。これ未信者の人とやったって全然ダメですよ。なぜ。命がない、交流してないからです。私たちは同じ命を持ってるから御言葉を投げる、それを皆さんが戻してくれる。だからこれでお互いにね、これ命の交流が行われている、これをエンジョイしてるわけでしょ。それを自分のご家庭でも、あるいは自分の職場でもやればいいんです、ね、だから私の、ね、大学での講義は、ね、人気なんです。ものすごく800人受けるの。800人だから試験の採点大変なんだけれど、予備校なら、ね、3000万プレイヤーです。これだけ集めれば3000万稼げます。だいたい90分で、ね、5万10万取れますから、すごいでしょ。そのから人気なくなったらもうおしまい。はい、もう結構です。だけど大学なんで、給料なので変わりないんですけど、だから昔はね、まあ給料もらってる分ぐらいやっときゃいいかなと思ってたわけ。あまりやると損するかなとか思ったんですけど、それは楽しみ方を知らないわけ。お互いに楽しむことやってればそんなことどっか行っちゃう。給料がいくらだどうのこの。楽しいわけよ、そこでね。お互いに学生とやり取りする楽しい。そういう命の交流を楽しめばいいわけ。もちろん学生さんとやるときはキリストを交流させることはできませんけど、しかしお互いに人間同士ですね、これを楽しむことができるわけ、ね、こういうふうにそのね、何かを双方向でやり取りする。我々教会は何をやり取りしてます。キリストの命です。これが交換がなくなったらばらけます。あの世の中のもの、例えば物理的なものね、これ何によってこうやって固まってるか。原子核っていうのはね、ある核子っていう、あの核の子って書くんですけども、中性子と陽子ね、中性子と陽子を、核子っていうんですが、これがですね、結びつけているんです。でその核子をやり取りする、交換するときに結合力が生まれて、そして原子核が形をとっているわけ。だからこの核子をね、お互いにやり取りしなくなるとばらけちゃうわけ。原子爆発起きるんです。我々もそうね、我々の間にキリストが交換されるから、お互いに交換力が生じてまとまれるわけ。もしここにキリストをお互いに交換しないで別のものを交換したらどうなると思います。ばらけます。だって皆さんと私何の関係あります。皆さんと私たち何の関係もない。いつの間にかね、こういうふうになっちゃったんです。そうでしょ。じゃあなんでここに集まってくるわけ。何を求めてきてるわけ。我々はキリストを求めてきてる。そうでしょ。だって皆さんと私ね、家庭環境も違う、育ちも違う、また職場の環境も全部違ってる。だからキリスト以外のものを共有しよう、交換しようと思ったってこれは無理なんですよ。だけどキリストだけは同じ命を持ってるから交換する。交換するとそこに交換力、引き付け合う力が生じる。これでまとまることができる。それを他のものでまとめようとするからおかしくなっちゃうわけ。そうでしょ。教義だとかね、1何々2何々、我はこれを信ず、そういうものをねすり合わせてね、そして契約書にサインして、はい、調教派で一つだ。嘘です。それは人間の作為的なものですよね。我々は命が交換できれば自動的に一つになっちゃう。なぜ。もともと一つだからです。だから一致っていう言葉、僕はあまり好きじゃないんです。あれはバラバラのものを集めてくる、苦しいですよね。 もともと一つなんです。ただ見かけ上いろんなところでいろんな形で行われている。でその中で何が回ってなきゃいけないかというと、キリスト。他のものを回したらばらけます。ばらける。さあそれ、このように祝福を受ける、当たり前の生活において、当たり前に生きるということです。えめ、皆さんね、私ね、絶対ね、献金で食べさせてもらおうなんて思わない。不自由ですよ。私は自分で稼ぐんです。思う存分でもないんだけど、思う存分稼いで自由に楽しむ。え？勤労の身を自由に楽しめ。えめ？だから何でも言えるんだよ、自由に。物は言える。そうでしょ？私たち、負い目があるのは何だって言ってます？愛だけだって言ってますよね。あと負い目作っちゃいかんって言ってるんです。だから今のね、いわゆる日本キリスト教の献身っていうのはね、おかしいって。牧師様になったら、献金で食べるのが当たり前。あなた方11献金忘れないでね。私はそれで食べて当たり前。嘘です。パウロは何て言ってましたっけ？その権利をあえて行使しないって言ってるんでしょ？自分のものは彼は天幕作りで食べてたんですよ。だからパウロはこれだけのものが書けた。我々は自らの勤労の実を自ら食べよう。これが幸福で幸せだ。給料日、ホクホクしません？ボーナスの時、ホクホクしません？ああ、話がなんか、ドクター・ルークはこの世的な話ばかりしてると。あのね、この世のことがちゃんとできない人に霊的なことできるわけないですよ。肉に使えることを知らなくて、なんで霊に使えることができます？この世の実務ができない人に何ができます？できるわけがない。妄想です。そうでしょ？妄想になるんですよ。金縛りが先祖の呪いだとかね、妄想です。あんなものは、それまともに言ってるおかしな先生がいる。ナンセンス。だから私のところに来て悪霊追い出しを受けよう。バカじゃない？本当に愚かしい。妄想。我々は実務ができなかったら霊に使えることはできないんです。ですから毎日の実務をきちんと忠実に果たすこと、これが幸せだ、幸福だって言ってるんです。このような祝福を受けるって言ってるんです。主はシオンからあなたを祝福される。このシオンにはいろんな意味があるんですけれども、今我々にとってのシオンっていうのはどこにあります？シオンの山っていうのは、昔はソロモンの神殿を行ったんですね、あの山一帯。まあ、いくつかの場所があったんですが、主にそのソロモンの神殿の場所。神殿っていうのはどなたがいる場所ですか？イエスご自身です。神ご自身です。じゃあ今神はどこにおられるわけ？もちろん天におられるけど、私たちの霊の中にいるんですよ。その霊の中が今、シオンです。エメン？だから皆さん、エルサレム行く必要あります？航空代払って。ね、今危ないですわ、そこ行くと。自爆テロがあります。行く必要あります？ない。幸いなことに。なぜ、今我々が礼拝する場所はどこでしたっけ？あの山でもなく、エルサレムでもない。どこで礼拝せよと言ってます？主はサマリアの女に言いましたね。何によって礼拝するんでしたっけ？真理と霊です。私たちの霊が今シオンなんです。そのうちにおられるキリストが内側のシオンから私たちを祝福されるって言ってるんですよ。だから喜びが内側からいつも溢れているわけ。外に何にもいいことがなくってもですよ、内側にしとしとしとしとと流れているんですよ。これがシオンからあなたを祝福される。そしてあなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よう。エルサレムっていうのは何を意味してましたっけ？あの二人の女がいましたね、アブラハムの妻に。一人は奴隷のハガル、もう一人はサラでした。で、奴隷のハガルは何を意味してました？シナイ山を意味してましたね。で、今のいわゆる知的なエルサレムを意味していたと書いている パウロはね。 で、一方の自由の女っていうのは何だって言ってます？天のエルサレムだ。私たちはその天のエルサレムの子供であり、イサクなんでしょ？約束の子なんでしょ？我々はイシマエルではない。私たちは天のエルサレムであるサラから生まれた霊的なイサクなんですよ。そのエルサレムの繁栄を見よです。皆さん、我々はエルサレムの繁栄に預かる民です。皆さん繁栄してます？繁栄してます？あのね、銀行口座のね、通帳見ちゃダメよ。そういうのじゃないのよ。それでやったらビル・ゲイツには叶いませんよ。我々の繁栄っていうのは何の繁栄？命の繁栄です。え、内側から命が溢れてきてます？命を楽しんでます？これが今のエルサレムの繁栄です。私たちのエルサレムは天のエルサレムである。自由の子だって言ってる。イサクなんでしょ？それは子供である。つまり命の繁栄を我々は得たんです。エメン、ハレルヤ。そしてあなたの子らの子たちを見よ、要するに孫を見よ。あなた方の子供もまた孫たちもみんな主のものなんです。でしょ？皆さんね、救われてない旦那見てね、いつも私に逆らってくる、この人はサタンによってね、誘惑されてなんて言っちゃダメですよ。救われていない夫であっても、御言葉に対して反抗する夫であっても、あるいは子供であっても、皆さんが救われている上にすでに清潔されていると書いてあるんです。コリント書に、コリント書に。だからその目で見ないとね、トラブルばっかしになります。そうでしょ？つまんないですよ。奥さんがね、霊的に一生懸命になっちゃってね、もう教会教会になるでしょ。そうするとね、旦那はね、置いてきぼり食いますからね、寂しいんですよ。寂しいからジェラシーを持つのよ。それでいろいろ関わって足引っ張ったりなんだかんだしたくなるわけ。この男心分かってやってください。切ない男心。奥さんがキリストイエス様イエス様ってなると、彼らはジェラシーを、嫉妬を感じるの、寂しさを感じているんです。ですからイエス様にね、燃えれば燃えるほど夫に燃えなきゃダメです。イエス様に仕えたい人は夫に仕えるべきです。エメン、ハロー。あなたの子らの子、誰のもの？神のものです。そしてイスラエルの上に平和があるように。今イスラエルは確かに国として1948年にね、できましたが、誠のイスラエルは誰？どこにあります？誠のイスラエルは私たちです。信仰によるイスラエルなんでしょ。私たちが誠のアブラハムの子孫なんです。そうですね。その上に平和があるように、こういう祝福を主は私たちの内なる霊から注いでくださっているんです。これが都のぼりの歌です。128編ね、都のぼりの歌です。私たちは今どこに向かって生きてます？ヘブル 12-22 を見てください。ヘブル書12章の22節をご覧ください。ね、こう書いてあります。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。えめ、私たちは今何をしている人たち？都登りをしている人々なんです。わかります？あの聖地巡礼ってやるでしょうね。あれってもう意味ですよ。 あれは物理的なものであって、今、誠の聖地巡礼はどこで行われるわけ？天のエルサレムでしょ？シオンでしょ？霊のシオンは今どこにあります？もう皆さんのうちに据えられている。だから聖地巡礼っていうのはあのエルサレム、もちろん一旦一回はね行ったらいいと思います。一生のうち私もね行かせてもらって感謝でしたね。もちろんあの地を見てくる、これは素晴らしいことですが、本当の霊的な実際の都登りは今どこで行われているわけ？私たちの霊の中です。私たちは都登りをしている民だから、もう一回言います。シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの何に近づいているって書いてあります？大祝会です。ハレルヤ、祝いの会に近づいている。しかもそれ大がついてるんですよ。大祝会に近づいている。都に登りつつある民なんですよ、我々は。えめ、皆さんね、私たちのポジションね、自分が何をしている民であるかということを明確に掴んでください。そうしないとクリスチャンね、道見失いますよ。俺一体何やってんだろうかね。そしてね、何かこの世のね、いわゆる目に見える即効性のものばかり求める、あるいは目に見えるなんかね、油注ぎだとか金馬金粉だとか、そのものまだばかり求める、貧しくなります。全然豊かさを享受できません。だから正解って酔っ払ってる時はいい、家へ帰ってくるとうちの亭主は変わらない、子供は相変わらずのまんまだ、自分も変わってない、全然上渇きが満たされないし、何も周りが変わらないんです。ですが私たちは今都登りをしている民である。それでそのシオンに登るということは、何をすることが、我々の霊の中に戻るということです。そのことを外さなければね、またそこのところにとどまるならば、そんな目に見えるものは追っかけなくなるんですよ。正解があっちである、こっちである、全然関心ないです。私はこの数年間で日本キリスト教、いろんなことが耳に入ってきて、いろんなものを見たり聞いたりね、いろんなことあったんですけど、結局のところいらないっていうことが分かった。一切そんなね、新聞だって読む必要ない、雑誌だって見る必要もないね、テレビだって全然見る必要もない。なんで、これがあれば十分でしょ。御言葉があり、私たちの霊のうちに御霊が住んでおられ、私たちの霊の中に今シオンがもう据えられているんでしょ。神がそこにいるんでしょ。ならばそこに戻ればいいんですよ。これが都登りです。私たちは都登りをしている民なんです。これを外すから、とんでもないいろんな流行ものを追っかけ、あれこれあれこれの先生を追っかけ、正解を追っかけ、それ最後どうなる？乾いちゃう。ますます乾くんです。サマリアの女に主は言いましたよね。私はあえて言う、あの正解にで、この正解にでをやっているならば、ますます乾く。じゃあ乾かない水をくださるお方はどこにおられます？シオンの山です。シオンっていうのは今どこにあります？皆さんの霊のうちです。皆さんが内側に戻るとことは、従って都に登っていることなの。アメン。そして主はそのシオンから私たちを祝福されると書いてある。じゃあその祝福はどういうもの？主を恐れ、主の道に歩み、自らの勤労の実を食べる。ね。奥さんは家の奥にいて豊かな実を結ぶブドウの木、子供たちはオリーブの若木のようである。こういう家庭持ったら祝福です。アメン。我々の家庭、我々の職場において、この命の流れに預かること、これが祝福です。乾かないね、飢えない、ますます満たされる鍵は何？日常生活です。当たり前の生活を当たり前にせよ、ね、それができない人になんで神に使えることができる？たまに来るんです、相談が。私はね、ちょっと引きこもり系、世の中の仕事できないけど神様の仕事には燃えるんです。危ないな、励ましてください。私はそういう時はノーコメント。 自らを顧みる。私たちは世の中において普通のことが普通にできなかったら霊的なことなんてできるわけがないです。ないです。絶対無理。妄想化します。我々が受ける祝福は日常性にあるということです。で、黙示録の14章の一節を見ますとこう書いてある。また私は見た。見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また子羊と共に14万4千の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。ね。ここにシオンの山に立っている。これは天的なところです。私たちもこのイエスと共に、ここに大群衆と共にイエスを囲んで立ってるんですよ。わかります？これもちろんこれから将来出てくるね、時間の中では将来のことですが、今私たちが霊にあって主にね、賛美し、その御座に触れるときには、その大群衆と共に主を囲んでいるという幻が見えるはずなんです。シオンの山で。なぜ？皆さんと私たちの霊は一つだからです。またそれはこの世界中でね、に生きているクリスチャンの霊とも一つだからです。だから響き渡るんですよ。主を賛美することによってその霊の中のものが共鳴している。だから一人じゃないんだっていう、そういう感覚が味わえるんです。今イギリスでキャンプやってます。今年二人ね、ある姉妹方が参加してるんですけれども、あそこ行きますと本当に目に見える形でですね、黒い人、黄色い人、白い人、いろんな人がいます。で、みんなで主を賛美する。バックグラウンドいろいろですよ。カトリックのシスターも来てますからね。だけどそんなこと問題じゃなくなっちゃうんですよ。ただ見てるのは何を見てるわけ？ルターと、ね、ルターなんとかカルビン、そういうものを見てるわけ？あなたはルター信じますか？カルビン信じますか？そういうことやってるわけ？そんなことどうでもいい。私たちが見てるのは、子羊なるジーザス。そのイエスは今どこにいるの？シオンの山。そしてまず私たちの霊の中にいる。だからその霊を解放したら、そこがもうすでにシオンの山になっちゃうわけ。だからあのキャンプの現場にはシオンの山が据えられるんですよ。そこに。ね。だから物理的にこの状態に預かれるわけ。1万人ぐらい集まりますけど。で、私たちは今ここでね、まあ何十人かの方々がいるわけですが、ここにいても一つなんです。だからあそこの霊の響きは私たちの霊の中に響いてくるわけですよ。ね。これが本当の礼拝です。さあそこで、こういうね、祝福に預かる鍵として、戒めがあります。第一ペテロ 3-1。私たちね、キャンプに行って、聖会に行って、セレブレーションに出て、そこでね、素晴らしいってやるのは、もちろん大変素晴らしい祝福ではあります。が、日常生活で今この都のぼりの実際に預かることができる鍵は、第一ペテロ 3-1、 同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからだ。これはしばしば逆になるの。うちの夫は御言葉に逆らう、よって敵の側にいる、サタンにね、やられている、私は主の側にいる、私は真理を知っている、従って無言の振る舞いではなく有言で、あんた何をこう聖書はこうやってなるな釈服しちゃう旦那を釈服モードに入って、これでもかこれでもかこれでもか、私は正しいのよ、あなたが間違ってるのよ、あなたはサタンの側、私は神の側、あなたはうーん、無言の振る舞いあまりにも雄弁なんだ。わかります？書いてあるでしょ。御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされる。これはね、相手のね、いわゆるね、何かね、不正に対してね、やられっぱなしになれってことじゃないんですよ。ドアマットになるってことではない。 英語でドアマットって言うんです。ドアマットって踏みつけされるでしょ。そうじゃ、踏みつけされてるってことはない。言うべきことはちゃんと言うけれども、しかし、無言の振る舞いによって、神のものとされるようになるためだ。ね。これが、妻に対する、戒めです。そして、3-7。同じように、まあ、この後ね、乳割れしとやかな霊という朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れたここ人柄を飾りにせよと。ね、外側の飾りではなく、乳割れ穏やかな霊を飾れと言ってるわけです。そして、サラのこと、ね、アブラハムを主と呼んで彼に従った。わお。奥さんたち、ご主人に、我が主よ。我が君、我が主よ。困った。ああ、困った。いいです。真実であればいい。だけど、サラはアブラハムを主と呼んだんですよ。ね、一方同じようにね、あ、そして彼に従った、あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるんです。わかります？姉妹方はサラの子となる。どうやる？ご主人を主よわおこれだけは言わないで他のことはできるんだけど同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、男性の方々お聞きします。皆さんの奥様は自分より弱い？いいえ、とてもじゃないけど我が家は逆です もう全部仕切られてますこれ御言葉逆じゃないですかだけど御言葉は真理ですね、自分よりも弱い器だっていうことをわきまえよね。そして妻と共に生活し、生活を共有するんです。いいですか？生きるということを共有することが夫婦生活ですよ、ね、そして命の恵みを共に受け継ぐものとして、何を受け継ぐんですか？命の恵みを共に受け継ぐものとして何をしなさいって書いてあります？尊敬しなさい。えめ、自分の奥さんに向かって、ね、奥さんは主よ、旦那は奥さんを尊敬する。えめ、こういう関係できたら甘いですよ、じゃないですか？甘いです、夫婦関係がね、張り合う夫婦関係ではない。前に言いましたね、お互いに服し合えって言った。私たちの体は自分のものではないって書いてありましたよね、うん、夫の体は妻のもの、妻の体は夫のものである。で、お互いに服し合いなさいと書いてあって、そしてその上でね、ここの妻たちへ、また夫たちへという勧めがあるわけです。これが先ほど都のぼりを具体的に預かるコツです。コツです。で、お互いの夫婦関係、あるいは子供との関係でお互いをこういうふうにエンジョイすること、これが命の恵みを受け継ぐということです。命って言ったってね、この生活っていうものがなければ、お互いの関わりっていうものがなければね、宙に浮いちゃいますよ。命に預かるとか命を楽しむっていうことはどういうことなの？お互いを楽しむということです。 目に見える相手を楽しむことができないで、なんで目に見えないイエス様を楽しむことができます？相手を楽しむことに、時には自動的に相手のうちにいるキリストを楽しんでるんですよ。だからその時には相手から流れてくるキリスト、自分から流れてくるキリストをね、お互いに受け継いで命の恵みに預かっている。こういう具体性がなかったら我々の信仰宙に浮いちゃうんです。妄想化しますね。お互いの家庭や職場においてそれがなされる必要があるんです。ですから信仰の現場は家庭、職場で、その時あなた方のね、あなた方の祈りが妨げられない。はい、皆さん、祈りがですね、どうも届かない、なんか叶えてもらわない、もらえない、なんかそういうふうに思ってる方います？祈りが不毛だ。何を調整する必要があります？ここです。夫婦関係です。祈りが妨げられないためだ。だから奥さんを弱い器だとわきまえ、妻と共に生活する、生きることを共有する、そして命の恵みを受け継ぐならば、祈りが妨げられない。祈りが妨げられている時にどっかにしこりがあるんです。一番あるのは夫婦関係、あるいは子供との関係、そこを証明してもらう必要があります。その障害を取ってもらう必要がありますね。昨日私もね、また例によってチネチッタでもって神さんとね一緒に食事をする、これは楽しみだ。でお昼ね、ランチをですね、イタリアンのコースをね、頼みまして、結構あそこ面白い店いっぱいあるんですね。で食事も美味しい、ワインも美味しい、その後映画を見てくるんですけど、それで楽しいんですね。毎週毎週、よくもまあ次から次へとね、飽きずにと言われますけどね、うちの女房と一緒にいて、そして食事しながら喋る、そこでね子供のこととかいろんなことも喋るわけで、今うちの長女がね、管理栄養士のね、国士に今準備してる。でなった後じゃあどうするか、自衛隊に入りたいと。で昨日見た映画がですね、亡国のイージスっていうね、自衛隊の映画、ね、それで、そうなのって話してね、で、あ、でもね、自衛隊いいかもしれない、あそこでね、ビシッてやってね、敬礼ってやってね、で、制服着るの好きなんですよ、うちの子供ね。で結構美少女なんです、親が言うのもなんですが、ジュディ・オングプラス後藤久美子割る2。で見かけはねそういう感じなんですけど、実は中身ものすごく男っぽくてですね、親父っぽいんですよ、ものすごく。だからうちにいるともう親父っぽいんですけどね。で制服が好きで、なんかこうピシッとしてるのがいいそうなんで、あ、じゃあいいかもしれない、ね、よし、じゃあ自衛隊に入れよう、今これからね。そういうことになっちゃってね。で今子供とも話してね、あなたどうすんの、自衛隊もいいかも、じゃあやってごらんみたいなね。そうやってお互いの話がわーっとこう広がって、そのことを共有できるようになるわけね。で今旦那っていうのはさ、奥さんがさ、いろんなことあなた聞いてって言うと、うるせえな、俺疲れてるんだよ、もう家のことはやってくれとかなっちゃうでしょ。ダメ、全部家のことも子供のこともお互いに共有するんですね。それをお互いに我々は主の前に持ち出すことができる。そうすると何か歯車がね、カチッとこう回り出してね、着々とこう時間とともに進むと、ある時にボンとこう目に見える形で出てくるんですよ。祈りが叶えられるんです。これが片っぽがね一生懸命頑張ってね、お互いを無視してこんなことやってたら絶対うまくいきません。ですからお互いの関係の中において相手を楽しみ、でそこに何かの問題ね、いろんなものを共有し、でそれを共に主の前に持ち出す、これが命の恵みを共に受け継ぐということです。昨日ですから、あ、そうか、これでいこう、一つまた未来が広がった、子供にね一つの未来を提供できるかもしれない、そういうふうにして一つ一つが開かれていくんですよ。私たちのこのね、信仰の現場が家庭であり職場であるという、 このことをくれぐれも意識してください。ここじゃないですよ、ここじゃないです。ですからこれからあと2回ね、私は夏休み取らせていただきます。皆さんも家庭でね、楽しんでください。この夏休みをね、エンジョイしなきゃ損です。でむしろそこでお互いを楽しめる、これがここで聞いたことの適用です。適用ですね。我々は、なんかこう我慢するためではない、楽しむ、楽しむ、そのコツをね、ぜひこういう機会に得ていただきたいんですよ。祈りましょう。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。おー、主よ、ハレルヤ。おイエスよ、私たちはあなたの花嫁として召されましたことを感謝いたします。あなたの最愛のパートナーとしていただけていることを感謝いたします。私たちという存在をあなたが楽しんでくださっていることを感謝いたします。ハレルヤ。また私たちもあなたご自身を楽しみます。お互いに命を共有し、あなたにとって私たちは肉の肉、骨の骨であります。アダムにとってあらゆる動物はパートナーとしてふさわしくはありませんでした。アダムのあばらの骨から取られたエバは骨の骨、肉の肉であります。私たちもキリストが眠らされている間、その脇腹から流れた血と水によって生み出されたことを感謝いたします。証しするものが3つは血と水と御霊である。そしてこれらのものは1つである。感謝します。私たちのうちにその血と水と御霊の証があることを感謝いたします。それは命の証であります。私たちはあなたの子であり、またあなたのパートナーであることを感謝いたします。おお、ハレルヤ。そして主は今私たちのこの霊のうちにシオンを据えてくださったことを感謝いたします。今シオンの山が私たちの霊の中にありますことを感謝いたします。私たちはどこを探しましょう。主よ、あなたを探してどこに参りましょう。私たちは都のぼりをする民であります。シオンの山に近づいている民であります。天のエルサレムに近づいている民であります。天使たちの大祝会に近づいている民であります。どこでそれに預かれましょうか。霊の中であります。私たちの霊の中が今シオンであります。主よ、私たちはこの命の恵みに具体的に実際的に預かることを求めます。ただ単なる頭の知識でなく、具体的な日常の問題、課題、いろいろなものを抱えるとき、むしろチャンスであることを感謝いたします。自分の中だけに留め置くのではなく、まず自分のパートナーに共に共有していただける、その実際に預かるとき、命を経験できますことを感謝いたします。私にとって私の妻は骨の骨、肉の肉であります。アダムがその歓喜を 彼女にかけたように、私たちも自分の妻に対してそのような尊敬の念を持って接することができますように、相手を弱き者とみなして遇することができますように、それによって祈りが妨げられないためであります。また妻たちよ、どれほど夫が固くなであり、また御言葉に逆らうものであったとしても、無言の行いによってその良心を照らすように、議論することなく、また相手に勝とうとするのではなく、むしろ負けるスタンスを取るように、そして相手の良心を照らしていただくように、すでにあなたが救われていることによって夫、あるいは妻、あるいは子供は性別されていると書いてある、その御言葉に立つように、すでに神のものとされていると主が言われる、故に必ずその通りになる。アメン。共に命の恵みを享受し受け継ぐ者として、主を恐れ主の道に歩むように、また自分の勤労の実を食べるとき、あなたは幸せであり、あなたは幸福であり、あなたの妻は家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようであり、あなたの子は食卓を囲むオリーブの若木のようであると、主はこのようにあなた方を祝福される、祝福される。当たり前のこと、日常のこと、何の変哲もない人間生活が祝されたものとなることを喜ぶように、楽しむように、そこに命があるゆえに、そこはシオンであることを知るように。ハレルヤ。私たちは今都のぼりをしている民であります。私は都へとただ一途に駆け上っている民であります。どうぞ主よ、このうちにいますキリスト、シオンの王、この方にとどまり続けることができますように、この方のうちに住み続けることができますように、今日のコリンのメッセージにもありますように、あなた方はブドウの枝である、ブドウの木に住み続けるように、その中を歩み続けるように、ブドウの木の領域にとどまり続けるように、命の領域を生きるように、この時あなたの家庭は豊かな命があふれ出る泉となるでしょう。家庭が潤い、夫を楽しみ、妻を楽しみ、子供を楽しむことができるでしょう。おお、ハレルヤ。このように主はあなたを祝福される。今まで夫に対してあれこれつぶやき、また夫を裁き切り捨てたことを許していただくように、夫に対してサラのように接するように、そうすればあなた方はサラのことされるでしょう。夫たちを妻に辛く当たったことを許してもらうように、妻は自分より弱いものであることを知り、共に命の恵みを受け継ぐパートナーとして相手を尊敬するように、尊敬するように、尊敬するように、そうすればあなた方の祈りは妨げられることはないでしょう。おお、ハレルヤ。主よ、どうぞそのように相手を愚することができますように、相手を楽しむためであります、相手のうちにいるキリストをエンジョイするためであります。まず夫婦がそのようにしっとりと一つになり、 子供との和解があり、家庭に和解が起こり、周りに和解が広まるように、命を共有し、命を巡らし、あらゆるものを共有し、全て主の前にそれを持ち出し、主の恵みを受けるものとされるように、主の抱いておられる計画はこれである。あなた方に災いを与えるものではなく、あなた方に命と希望と将来を与えるものである。あなた方に平安を与えるものである。それに身を委ねるように、明け渡すように、御言葉に従うように、手を挙げてください。天のシオンに近づくように、天のシオンに近づくように、おお、子羊のおられるその場所に自ら近づくように、天のシオンに近づくように、都に昇る者たちを天のシオンに近づくように、そして恵みを受けるように、憐れみを受けるように、命を受けるように、この流れに身を浸すように、ハレルヤ。 今私たちは天のシオンにおいて大勢の群衆と共に子羊イエスを囲むものであります。霊の目を持ってその状況を見るように。アーメン。その後私は見た、
見よ、
あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお主よ、私たちはすでにこの大勢の群衆の中におるものであることを感謝します。私たちは勝利しました。すでに歴史は終わっております。あなたの目においてすでに完成されております。そこから今を逆算して見ることができますように。これから何が起こるか、これからどうなるのか、一切の不安は無用であり、すでに分かっているものとして人生を歩むように。あなた方の人生はシオンから主が祝福される。エメン。ハレルヤ。イエーハレルヤ。イエスロージーザス。